俺の親父は世界一。清原俊夫。ウォー、ウォー。森の中で狼の声が響きます。狼の群れがイノシシ狩りをやっているのです。大きな獲物を狙い、十数匹の仲間がイノシシに飛びかかっていきます。
ブギー。
イノシシが力尽き、倒れたのを見て、一斉に肉にかぶりつきます。狩りが終わると、小さな子狼が木の陰から現れました。
ほらガウ、イノシシの肉だ。うまいぞ。
父狼が肉をガウに渡します。子狼が夢中で肉にありついている様子を見て、
ガウも早く狩りを覚えて、たくましくなってほしいわね。
母狼の目の中にガウの顔がキラキラ輝いています。ところが母狼は数日後病気になってしまいました。元気なく横たわっている母親を見て心配そうに眺める父とガウ。ある日の寒い朝、母狼は力尽きて冷たくなってしまいました。
母ちゃん、母ちゃん、あれれ、冷たくなっちゃった。どうして動かないんだろう。
不思議そうに眺めるこの様子を見て、父狼の目に涙が光っていました。ある日のことでした。美しい夜空を見つめながら、ガウは、
父ちゃん、母ちゃんはどこへ行ったんだろう。
母さんは、空に出かけたんだ。
はあ、また帰ってくるかな。
ガウが胸を張って生きていれば、母さんはお前が好きだったから、きっと帰ってくるとも。
父狼は自分に言い聞かせるように夜空の星を眺めていました。ガウがようやく狩りに参加できるようになったある日のことでした。
ブスッ。ぐわっ、やられた。
父狼がトナカイとの戦いの最中に角で刺されてしまったのです。
父ちゃん、母ちゃんみたいにいなくなっちゃうの？僕、一人ぼっちになっちゃうよ。
父親の前で寂しそうにつぶやきます。月日が流れ、ガウは成長し、大人になっていましたが、群れの中では下っ端です。リーダーの命令を聞き、獲物を取りに行きますが、狩りは下手です。獲物もリーダーが食べた残り物ばかりでした。残り物をほんの少ししか食べられないので、狩りに行ってもなかなか力が出ません。ある日のこと、狩りをしている最中に、怪我をしてしまいました。
畜生、痛え。
片目を痛めて見えなくなってしまったのです。獲物を取ることばかりにこだわるリーダーは、
お前はダメな奴だ。みんなに迷惑がかかるから、この群れから出ていけ。
怪我をしたガウは、群れから嫌われ、のけものにされました。群れから離れ、仕方なく一匹で狩りを始めました。しかし、怪我をした狼の獲物は、ウサギやネズミなど、小物ばかりです。獲物が取れず、水ばかりの日が続き、空腹で目が回りそうです。ある日のこと、ピュー。風が強く、小雨の降る中、断崖の前に立っていました。
もう何もかも世の中が嫌になった。死んだらきっと楽になる。
そう思って下に飛び降りようとした時です。崖の下に生まれたばかりの赤ちゃん狼が泣いているのが見えました。赤ちゃんは餌もなく か弱い声で泣いています。その時、ガウの頭の中に幼い頃の苦しかった日々が浮かんできました。一人ぼっちで生きてきたこと、父と母がきっと帰ってくると信じ、狩りを続けたこと、怪我をするとのけ者にされ、仕方なく去ったこと。しばらく悩んだ末、様子を見ようと崖下へと降りていきました。赤ちゃんは力なく泣いていました。赤ちゃん狼とガウの目が合います。
お父さん、やったー！お父さんが迎えに来てくれたんだね。
そう言って、小さな体をすり寄せました。ガウはハッとしました。赤ちゃんの顔が父親に似ているような気がしたのです。ガウは少し迷っていましたが、
あ、俺はお前のお父さんだよ。迎えに来たんだ。
それからガウの大変な日々が続きました。水飲み場を教え、狩りの仕方を教え、川に落ちた時の泳ぎ方も教えました。
父ちゃん、今日はウサギ取れたね。
狩りをする獲物は小物ばかりでした。しかし、取れた時は二人で仲良く分け合います。
不思議だ。小物しか取れないから、俺はダメな狼だと思っていた。なのに、小さな獲物でも、お前と一緒に食べていると、幸せだ。
ある日のことです。ガウが目覚めると、息子がいません。慌てて探しますが、なかなか見当たりません。
もしかして、ライバルたちに食われちまったのか？
落ち着かずにうろうろしていると、
父ちゃん！
声が聞こえました。息子が口にネズミをくわえて、不思議そうに見ています。
一匹で狩りに出かけたのか？危ないだろう。
息子はすまなそうな顔をして、ネズミを前に置きながら、
初めて獲物取ったんだよ。父ちゃん、いつも僕に食べさせてばかりだから。今日は、父ちゃんが食べてね。
ガウは、涙を隠そうと、息子に背を向け話しかけます。
こんなに幼いのに、獲物を取ってくるなんて。
お前には、優しさと強さを持った、本当のリーダーになってほしい。
息子は黙って聞いていました。また月日が流れました。息子は足が速く、大物も狙える、強い狼になっていましたが、ガウは年老いて弱ってしまいました。狩りをするときも、いつも息子の邪魔にならないように気をつけていきます。
今日はイノシシを捕まえたぞ。親父、これで当面食えるな。
息子は肉にかぶりつきます。ガツガツ食べている息子を見て、ガウは、
俺にもこんな時があったな。若い頃、片目を失い、お前に十分な狩りの仕方を教えてやることもできなかった。でも、お前は俺を超えて、すっかりたくましくなった。
親父、俺が尊敬するのは親父だけだぜ。
ある冬の日のこと、なかなか獲物の取れない毎日が続きました。二匹は空腹で目が回っています。
くそー、獲物が取れない。
二匹はふらふらしながら雪の降る中、獲物を探し歩き続けました。
俺たちは、のたれ死んでしまうのか？
ガウの頭の中に、父親の最後の顔が思い浮かんでいた、その時です。遠くの茂みで何かが動いています。二匹は風下でじっと様子を見ていると、大きな角が現れました。 大きな体、風格、それはトナカイでした。
親父、あれすげえな。あれを仕留めたら、しばらく食い物の心配はいらないぜ。
そうだな。
二匹は大物に思案しましたが。
親父、でかいが、狙うか？
これを逃したら、もうチャンスがないぞ。やるしかないか。
二匹は悟られないように、そっと近づきます。足音を立てず、一歩一歩踏み出し、距離を縮めます。トナカイの目の前まで近づきます。ガサガサ。トナカイの草を食べている音まで聞こえてきます。二匹は一斉に飛びかかりました。息子は正面から、ガウは足に噛みつきます。トナカイとの激しい戦いが続きました。あたりの雪に泥が混じって飛び散っています。ガウが思い切ってトナカイの前足に噛みつこうとした時です。ブスッ。激しい痛みが襲いました。トナカイの角に刺されてしまったのです。
くそ、親父をやりやがったな。
息子の狼がトナカイの喉に噛みつき、そして巨体がドスンと倒れました。トナカイが完全に動かなくなったのを見ると、息子はガウの元に駆け寄ります。
すまない。俺は最後までお前にも迷惑をかけたな。
何を言っているんだ、親父。しっかりしろよ。
いいか、お前はこんな大物を一匹で仕留めるほど強くなった。群れに入れてもらえば、きっとリーダーになれる。
俺は、親父が一番好きだぜ。
いいか、本当のことを言う。俺はお前の父親じゃない。雨の日、崖の下で拾ったんだ。
息子は驚きました。
何を言っているんだ、親父。
おかげで、俺は死なずに済んだ。大物も取れないダメな親父だったが、お前は俺を慕ってくれた。俺はお前がいて、幸せだった。
息子は黙って聞いています。
いいか、世の中の役に立つために、命を懸けてもいいことをしろ。それが自分の魂のためになり、後の生きがいになる。
ガウは静かに目を閉じました。ピュー。冷たい風が吹き抜けていきました。それから数年後、息子は大きな群れのリーダーとなっていました。若い新入りの狼は必死で肉にありついています。その様子を静かに眺めながら、ヤギの肉はうまいか？リーダーが優しく問いかけます。若い狼は、
おいら、いろんな群れ入っては抜けてきたっす。けど、これほどいい親分に会ったの、初めてっす。
それはよかった。お前が幸せで、俺も嬉しい。
どうして親分はそんなに部下から人気があるんすか？
リーダーは寂しそうに空を見つめながら、
俺の親父は世界一かっこよかったから。